みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。さあ、先週は香港をご訪問された際のお話、いろいろと聞かせていただきました。今日はどういったお話になりますでしょうか。
はい、まさにですね、今日4月13日が大阪・関西万博スタートの日であります。
はい、
それで、まあ、今日からスタートしてますので、
いよいよです。
ぜひあのラジオ機の皆さんにはですね、万博行っていただいて、
はい、
特にあの和歌山ゾーンっていうのが関西広域連合パビリオンの中にありますので、まあ、内容はこの前もね、番組でご紹介させていただいたんですけれども、はい、まあ、ぜひ行っていただきたいということで、あとあの和歌山ゾーンはまさに開会中ですね、半年間、空いてるわけですけれども、いろんなイベントがありましてですね、
はい、
例えばあの和歌山デイとかですね、あるいは和歌山ウィーク、
はい、
で県民の方がいろいろ参加するですね、イベントがありますので、その辺の宣伝をですね、今日はしっかりとあのお伝えしていければなと思っています。
はい、よろしくお願いします。
はい、それであの関西パビリオンっていうのは、関西広域連合、滋賀、京都、兵庫、奈良、鳥取、徳島、福井、三重と和歌山がそれぞれ参加してるんですけど、あのいろんな経緯があって、面積は和歌山が一番広いんですよ。
はい、
なのであのぜひ堪能していただければと思うんですけど、
それはすごいですね。
これはあの前の知事さんが頑張ろうということで、はい、広い面積を取りいただいたので、
ま
あ、そこでこの前お話した吉本秀樹さんの空間スペース、それから村上雄介さんの映像、
はい、
トーテムですね、うん、それからあのパティシエの加藤美音子さんのスイーツ、和歌山のスイーツといったものを、まあ、エンジョイ楽しんで、いただけますし、でそれぞれ例えばタワートーテムは漆器奇襲塗りですし、
うん、
会場のソファーは高野口のパイル使ってますし、それから、いわゆる奇襲の高野組子なんかをですね展示したりしてますし、あの壁面のアートも和歌山在住の版画作家さんに作ってもらったりと、それからバーカウンターのテーブルはもちろん奇襲材ですし、スタッフですね、ご案内するスタッフのユニフォームは和歌山のニットと高野口のパイルで作っていたりと、
はい、
まあ、こういうことであります。ぜひあの楽しんでいただきたいですし、加藤さんの提供するスイーツは和歌山の老舗、和歌山市の料亭千尋さん、それから高野町の門浜ごま豆腐総本舗、それから御坊市のお菓子屋さん福田さん、それから串本町の薄皮まんじゅうで有名な義平さん、それから新宮市の福田屋菓子店さんとコラボして作っておられます、
はい、
それでドリンクは有名な観音山フルーツパーラーさんが、うん、あの作ってまして、で時々ですね、毎月第3金曜日とか、土曜日なんかはお酒も出そうじゃないか、
はい、
で和歌山の
いいです、ね、
はい、お酒とか梅酒の飲み比べもできるようにですね、うん、してます。それで、まあ、あの和歌山ゾーンでもですね、ステージがありますので、そこで毎日いろんなパフォーマンスが、行われて、おります。特に今日から1週間は若祭り、
はい、
若祭りをですねステージでやります。
はい、
大きい神輿ですね、1トンあるんですけど、これ今会場に飾ってます、
はい、
なのでこれはなかなか迫力あると思います。それからあとはいろんなイベントがあるんですけども、
はい、
実は、関西パビリオンの中に多目的エリアというのがあります。あのパビリオンの隣にひっついてるんですけどね、そこにあの和歌山の振興局が7つあるんですけれども、はい、その7つと地域がコラボしまして、いろんな出展を今考えています。これまたあのホームページ、県のホームページも、見ていただければ詳しいことが分かりますので、今は詳細は言いませんけど、前期と後期がありまして、
はい、
前期が5月6日から5月18日まで、それから後期が9月10日から 9月15日までですね。だいたいどうでしょう、2日とか3日の、日替わりでやりますんですけどね、5月の最初は和歌山市の魅力、それから次は有田のみかんとかですね、あと西室振興局が南紀エリアのをちょっと面白い、展示をしたいということでありますし、田辺市なんかは梅酒をここで、はい、世界遺産と合わせてですね、宣伝したいと。あとは奈良振興局は紀の川市とか岩手市の、フルーツを使った、イベントですね、それから東室振興局はやっぱり熊野をテーマにやるし、それから日高振興局はお醤油も、それ発祥の地ですので ね, あるいは鰹節もそうです。
そうですね、
和食の源流は日高だというようなプレゼンテーションがされると、伊東振興局は高野山周りの伝統工芸和の文化をですね、この多目的エリアでやられます。それからですね、あと祭事イベントっていうのがありまして、和歌山ウィークというのがあります。これは会場がワッセというですね、建物がありまして、エクスポメッセのワッセという場所で4月30日から5月3日、連休の頃なんでですね、行きやすいと思うんですけども、ここで、県民の皆さんに参加していただいて、イベントをやります、でこれは例えば梅酒管理委員会とか酒造組合連合会、それから味噌工業協同組合とか醤油工業協同組合、漬物組合連合会とかですね、そういうところは食ですね、それからみなべ田辺地域の世界農業遺産がありますし、下津の蔵出しみかんとかみかんというテーマでやるという食のあれがあります。それからものづくりについては和歌山商工会議所、和歌山ニット、海南商工会議所、紀州繊維工業組合とか紀北染色協同組合なんかがですね、ものづくりというテーマでプレゼンテーションをしていただく、産業面のですね、アピールってことになるでしょうかね、その他のところで豊か交通さんとか楠部産業さん、関西ガードさん、榎本林業さんなんかもいろいろと出展をしてくださることになっています。これが和歌山ウィークですね、それで和歌山デイというのがですねございます、
和歌山の日ってことですね。
和歌山の日、これはねぜひ10月3日覚えておいてほしいんですけど、エクスポホールがあります。エクスポホールを借り切りまして、その日は和歌山県の、イベントをやるということで、例えばミュージカル、これはリラ創造芸術高等学校の生徒さんのミュージカルですね、あと合気道も和歌山発祥ですから、合気道の演舞ですね、それからやはり熊野三山の祭事、ちょっと火を使ったお祭りはできませんけども、祭事がありますのでそれをやったりですね、あるいは少年少女合唱団の合唱とか、それと高野山の照明なんかも、ご披露するというようなことで、いろいろと盛りだくさんなですね、イベントをやりますので、これはぜひ興味のある方は10月3日、今から予約していただいて、予約っていうのは入場券ですね、
チケットですね、
なかなか難しいところもあるみたいですね、私はまだやったことないんですけど、頑張っていただいて、予約をしていただければと思います。あとは競争チャレンジというですね、これも県の振興局と、和歌山大学を中心とする、高等教育競争コンソーシアムという高等教育の機関に所属する学生さんたちとでですね、地域課題の解決に向けた発表会をすることになりまして、これが5月の3、4、5
ちょうどまたゴールデンウィークの
競争チャレンジということなんですけど、これが万博会場のチームエクスポパビリオン、万博会場チームエクスポパビリオンというところでやらせていただきます、で、5月3日は西室と東室、西室は熊野古道、大辺路へのお客さんをどうやって呼ぶか、東室は移住者をどうやって呼んでくるか、で5月4日が改装新局、これは国道370号というのをどうやって利用していくのか ということですね。それから奈良振興局が4日同じで、まあ、昨日かあのいわゆるあたりを 川沿いを、サイクリングのメッカにしようじゃないかというテーマですね、うん、で5月5日最終日は伊都振興局は高野山は有名なんですけど高野山の山麓ですね、
はい、
そこの地域にお客さん呼ぶにはどうすればいいか。それから有田振興局有田はみかんで有名なんですけど、清水っていう山の中の地域があるんですけど、はいはい、そこまでどうやってお客さん呼んでくるのか、で日高はこれはさっきも言いましたけどもあのこの学生さんたちも、和食の源流は日高にありというテーマで、
はい、
ここでも発表会をするということになっています。いろんな和歌山の県民の方がそれぞれあの参加をするということになっていますので、
はい、
参加される方あるいはそのご友人、ご親戚の方も応援にですねぜひ行っていただきたいと思います、はい、それからあとはあの、和歌山の子どもたちも招待することにしてまして大体、はい、小学校中学校の6割ぐらいの、
うん、
学校が参加を決めてくれてましたので、会場のチケット代とか、
はい、
バス代の補助とかをしてますので、
うん、
これを機会にぜひね子どもさんたちが万博に触れると
そうですね、
いうことが、まあ、一番いいかなと思います。あれ宮脇さんもあれ万博はどうされるの行く予定は。
そうなんですよね、子供を連れて行くのはあれだな大変だなと思って私は子供たちが学校に行っている間に大人だけで行こうかなとかねお友達誘って行こうかななんて
ちょっと子供さん
想像してますけれども。
でも長男さんはいくつですか。
もう小学生ですね今1年生、はい、
ですので6歳だとね1回ぐらい連れて行かれると覚えてるかもしれませんよね、はい、
そうですね、
うん、
ですね学校からまたこうやって連れて行ってくれるのかな。
あ学校から行くのかな京都は。
ちょっと分かんないですけれども、うん、
あの6歳だとひょっとしたら覚えてその下の子はちょっとね覚えてないし、
ね、そうですね
大変でしょうけど、
はい、
なんかね、今当日券ももうあの買えるようになってるらしいんで、ぜひ子供さんの思い出に
本当ですね、本当ですよね大人になってまたねあの時よかったっていう素敵な思い出になるといいですよ ね、
うん、そうですね。まあ私自身は中二でしたからねもうかなりしっかりしてたんで、うん、非常にいい思い出がありました、
はい、
あの最先端の技術
そうです、ね、
動くほど、
う
ん、携帯電話、
はい
ね、それからやっぱり外国人を初めてたくさん見るっていうのは和歌山に外国人見たことなかったですからね。
本当ですね。
万博で初めてみたいな、黄色い髪の毛金髪とかね
もう背もずっと高くしてね、まあ、日本人よりね、
はい、英語喋ってあるしね、まあ、そんなことでぜひ皆さん万博よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。今日の話は今日から開幕しました大阪関西万博のお話でした。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係。ファックスは 073-423-9500 073-423-9500。 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週。お相手は宮脇早苗でした。